西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、6月の西宮徹底解剖、ゲストティーチャーに日本の鉄道を感情なさった野中伸二先生をお迎えしてお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
いやいや、西宮23駅を知り尽くすというタイトルで、はい、まあ、今回1ヶ月お話をいただくわけなんですけれども、はいはい、日本の全部の駅を野中さんはご存知なんですよね。
いや、全部の駅を知ってるかどうか、全部の線に乗ったということなんでね。
なるほど、毎回降りられたわけではない、
全部降りたわけではないんですけれどもね。
でもこの日本の鉄道を感情なさる、はい、完全に全部乗り合ったということですよね。はい、これってすごいことですよね。
まあ、すごいというか、まあ、JR だけですかと聞かれることがあるんですけれども、はい、そうじゃなくて、まあ、私鉄ももちろん新幹線も、それから路面電車、市電みたいなのから、はい、ケーブルカーとかモノレールとか、
そういうものまで、はい、
それからトロリーバスも入りますけれどもね、はい、そういうの全部ですね。
どこにそれだけの時間とお金があるのかとちょっとびっくりしてしまうんですが、まあ、
全部言ってもね、はい、中学生の頃からの積み重ねですのでね。それで全部乗り終えたのはもう30年も前の話なんですね。1985年ですから、
はいはい、
でもその時に全部乗って、でもその後チャンピオンでもタイトル防衛ってなりますでしょ、
はい、
新しい線ができたらそれに乗ってないと、感情であり続けることはできないということで、新しいのができるたびに乗りに行くというようなことをやってますのでね。
だからもう本当に鉄道のことについては何でもご存知ということで。
いや、そんなことないですよ、乗るのが好きなだけ。
いやいや、質問もまたお寄せいただけたらなと思うんですが、はいはい、野中伸二さんっていうお名前を聞いて、あーって思われる方もたくさんいらっしゃると思うんですね。このさくら FM ではもう開局以来、はい、いろんな番組にご出演いただいて、はい、98年3月開局当時からは野中伸二の出発進行という番組を担当していただきまして、で去年は、はい、宮水学園のラジオ講座、はいはい、これが西宮発鉄道ラジオ、はい、これ1年間またお世話になりまして、はい、その他にもまあいろんな、ね、歴史と文化であるとか、街角ラジオだとか、はい、いろんなところで、はい、多分野中さんのお名前は、ね、はい、皆さんよくご存知だと思いますが、はい、今月はいろんなお話を伺おうと思うんですが、はい、まずでも西宮に23も駅があるの、はい、と、今日のこの大きなタイトルでびっくりなさったと思うんですが、はい、
いっぺん数えてみましょうか。
お願いします。はい、
まず JR がありますね、
はい、
東海道本線東から甲子園口、西宮、桜宿川の3つですね、
はい、
それから福知山線に生瀬とナジオの2つ、
はい、
武田尾はありますけど宝塚市になりますのでね。
そうなんですか、
はいはい、それからですから JR はこの5つですね、うん、それから阪神はねたくさんありますから指折ってみてくださいね。東から、はい、向こう側、鳴尾、甲子園、楠川、今津、西宮、高路園、本線はこの7つですね、
はい、
それから向こう側線が、東成尾と須崎、向こう側団地前、この3つ、
はい、
ですから阪神は合計10の駅がありますね、それから JR が5つですからここまでで15、
はい、
そして、阪急、はい、まず神戸線が西宮北口と宿川の2つ、それから今津線が今津と阪神国道、西宮北口はさっき数えましたから飛ばして、
はい、
門戸薬人と高等園、この4つですね。二川に行きますとこれは宝塚市です。それからあと紅葉線、苦楽園口と紅葉園の2つ、はい、神戸線に今津線4、そして紅葉線2で合計阪急が8つ、
はい、
ですから JR が5、阪神が10、阪急が8、合計23ということになります。
ありますね、
はい、この番組知り尽くすとなってますからね、はい、これを全部一つ残らず紹介しないといけませんので、はい、大変ですけれども。
そうですよね、
お付き合いをよろしく。
しかも今日のちっちゃなタイトルが、世界につながっていた国鉄のレールって、はいはいはい、これまたっていうタイトルなんですか。
そうですね、
はい、
まあ、日本中に、鉄道が敷き詰められているということなんですけれども、はい、一番初め鉄道ができたというのは汽笛一斉新橋を、 新橋から横浜まで、その2年後に明治7年に大阪から神戸までできるんですね。でこれをよく見てみますとね、東京から横浜っていうことは東京の大都市から横浜の港へ、
はい、
それから大阪の都市から神戸の港へとこうつながってたんですね、
はい、
それからさっき言いました生瀬西宮名寺を通ってる福知山線、これは阪郭鉄道ですから、もともと大阪の町から舞鶴の港へと、こういう港へと、こうつながってるレールだったんですね、
はい、
ですから、その港から世界につながってたと、江戸時代鎖国をしてましたからね、
はい、
その鎖国を解いて明治になって、世界に、世界の人たちと交流するようになると、その時に船に乗り換える、その港とつながってると。で実際問題ですね、昭和に入りますと、もう東京から下関までつながるわけですけれども、下関から、朝鮮半島の釜山に渡って、そしてヨーロッパまで、鉄道で行くということがあったようですね。奈良県に天理三公館という博物館があるんですけれども、そこは鉄道の切符やなんかをたくさん集めているところで、その中に大阪からパリまでという、ね、切符が保存されてるんですね。
本当にそういうの発行されてたんですかね。
そうですね。大阪からパリまでの乗車券、
すごいロマンを感じますよね。
有効期間60日だそうですね。
でも60日で行けたってことですか。じゃあ
そうでしょうね、もっと短い期間で行けたんでしょうけども、
途中
で
鉄道、船、
はい、船と鉄道でね、
はい、はということで、はい、じゃあ今日はまずその JR にスポットを当てていろいろお話を伺いたいんですが、はいはい、JR じゃなくて、まあ、その当時は国鉄ですよね。そう
です
ね、はいはい、
ですから今ね、新橋から横浜、大阪から神戸と言いましたけども、
はい、
新橋から横浜なんて短いと思いますけれども、それでも明治10年に西南戦争が九州で起こりますね、
はい、
そうすると政府軍の兵隊さんが東京から横浜へ大量に汽車で移動して、そこから船に軍艦に乗って九州へ出ていくと、そういうような軍事的な使われ方もしてるんですね、ですから当時鉄道っていうのは、まあ、大阪から舞鶴を結ぶのもそうですけども、舞鶴っていうのはロシアに対する軍事的な戦略がありますので大事な場所だったんですね、そういう意味で、はい、軍事的な必要性っていうのは非常に高かったと。ですから、まあ、当時江戸時代から旅行とか物流っていうのは、まあ、街道を歩く、郷田さんが説明してくださいましたけども、街道を歩く以外に樽海線とか北前船とか、そういう船での輸送っていうのが大事だったんで、はい、その港とで大きな船は都市の真ん中に入ってこれませんから、
はい、
だからそういう物流、それから富国強兵の時代ですので、そういう政策推進のために鉄道が大事だったということが、
ね、港への鉄道というのが、ね、だからすごくクローズアップされたわけですね、はい、
そうですね。それで、まあ、西宮があります大阪神戸間ですけども、
はい、
新橋横浜間が明治5年に開通したと、これは有名ですけれどもね、はい、でその後明治7年に2年遅れで大阪から神戸まで開通してるんですね。
意外と早い時期に開通したんですね。
でもね、2年遅れっていうのは東京の方が大事だから向こうが先に開通したのかなと思いがちですけれども、
はい、
実は着工はほとんど同じ時期にされてるんですね。で明治3年6月に新橋横浜間が着工されて、その翌月明治3年の7月に、関西鉄道局の出張所、つまり工事事務所ですね、現場事務所がもうできてるんですね、それで工事が始まるわけですけども、うん、明治3年のうるう10月24日という日に、石屋川トンネル、石屋川の川底を貫くトンネルの着工がされてます、
はい、
で大阪神戸間っていうのはね、淀川とか神崎川、それから向こう側に大きな橋を架けなければいけませんでしたし、それから芦屋川、住吉川、これも石屋川と同じように川底のトンネルだったんですね。ですから大変な難工事だったと。で向こう側の橋は鉄橋、日本で初めての鉄橋だったんですね。で東京横浜間にも多摩川がありますから、
はい、
橋がかかってるんですけど、あちらは木造の橋だった、
そうだったんですか。
ですから、日本で最初の鉄橋、それから芦屋川と住吉川は今でもトンネルが使われてますよね、そういうふうに、それから芦屋川は今線路が高架になりましたから、橋になりましたけども、
はい、
三陰公会堂のところからちょっと上がっていきますとね、トンネル の場所に石碑が立ってます。でここにで明治4年にはもう完成したと書いてあります。明治4年ですからね、新橋横浜開通する前の年にもう石屋川のトンネルは出来上がってたんですね。
なるほどね、結構難工事だったと思いますけど ね、
だから橋やトンネルが多い難工事だったんで、それからね、明治5年の10月にね、この動力が牛だったんですけれどもね、今みたいなブルドーザーありませんから、
牛が引っ張ってたんですか、
はい、その牛にね病気が流行りましてね、何百匹っていう牛がバタバタ死んでしまったというようなアクシデントがあったんですね。
それで、はい、完成がちょっと遅れたわけですか。そう
です、で牛の代わりに何を持ってきたかっていうと人間なんですね、人符を使ったということで、
そうなんですか、
はい、随分遅くなったということは、随分じゃなくて2年遅れたということですね。は
い、じゃあそういうことがなければ同時ぐらいにこう開通してたかもしれない。そうかもしれ
ません
ね。
まあ、もっとも橋やトンネルが多いですから、はい、それだけの工期を見込んでたんでしょうけれども、そうですね、新橋横浜よりも2年遅れと。
はあ、はい、そして大阪神戸の間にはやっぱり駅がいくつか、はいはい、
駅が2つですね。
2つだけですか。
はい、西宮と三宮ですね。
え、
まず最初、はい、明治7年に、はい、開通した時には西宮と三宮だけで、それで、はい、まあ、三宮駅というのは神戸三宮間が伏線だったんですね。はい、それで三宮から大阪までは単線ですから、単線ですので真ん中ですれ違わないといけないということで、まあ、西宮が設けられた。ですから西宮大事で酒造りもあるから西宮に駅ができたんだねっていう人もありますけども、実はまあケーブルカーみたいに真ん中ですれ違う必要もあったと。それから機関車がね、山な機関車でしてね、大阪から神戸まで止まらずに走れないんですよね。途中で水を補給しないといけない、そういうようなこともあって西宮で止まって、でいい水が湧くと、水道はありませんから、はい、井戸水で補給できると、
宮水だったんでしょうかね。
宮水とはまたね違うかもしれませんけれども、いい水が湧く西宮に駅が置かれたと。
その西宮の駅は現在の JR の西宮駅とほぼ同じところなんですか。
はいはいはい、多少はまあ位置はわずかにずれてるかもしれませんけども、はい、ほぼこの場所に、あったと。
じゃあ由緒正しい、
そうです、
古い歴史のある駅なんですね。
新橋横浜間に駅が6つあったんですね。はい、それでこちらで、まあ、4つできましたから、全部で全国に10個しか行けなかった、そのうちの1つが西宮駅だった。は
い、あ、これちょっと自慢していいですね。
そうですね、ですからまあ10個のうちの1つと言いますし、6つの駅の次にできたんで、まあ、7番目ということも言えますけれどもね。
なるほど。で一番新しい駅も、はい、実はこの近辺なんですよね。
まあ、日本で一番新しいということではないですけども、はいはい、この市内で新しいのは桜宿川ですね。はいはい、
これがいつ頃でしたっけね、はい、できたのは、
平成19年かな、はい、ですから西宮の駅がね、一番古い、市内ではまあ一番古いんですけども、西宮の能の字がついて出ましたね。西と宮の間に能の字が入ってました。はい、でこれをまあやめるというか能を外して、はい、西宮駅と西宮市が同じ名前になるようにという駅名改称が行われたんですけども、はい、これが桜宿川駅ができた時と同じなんですね。で駅名を変えるというのはね大変なことでしてね、はい、単に 駅名表を書き換えるというだけじゃなしに、まあ、両隣には隣が西宮と書いてありますから、はい、それも直さなければいけませんけども、近畿一円の駅にね運賃表が貼り出してあるでしょ、あれ全部直さなきゃいけませんね。
ああ、ちょっと脳のとこにテープ貼っとこうかぐらいのダメなんですね。
まあ、テープ貼るにしてもね、その作業がいりますからね。はい、
そうですね。
それから電車の中には全部路線図が貼ってありますから、はい、それも直さないといけない、だから手間がかかるというよりも費用がかかるわけですね。それなり
そうですよね。
はい、それはね桜宿川駅を作った時にやれば全部ついでにできてしまうと。
そういうことも考えての、
はい、いうことで、はい、桜宿川のできた、平成19年3月18日に真ん中ののの字を取ったという駅名改称が行われたわけですね。
まあ、この桜宿川っていう桜っていうのがひらかなっていうのもちょっとおしゃれというかね、斬新な駅名だなと思ったんですが、
まあ、初めにね駅名の案としては恵比寿前っていう案もあったらしいんですけども、結局まあ桜宿川になったと。で駅のデザインもね自動改札機の扉がピンク色になってたりね、それから波型のね宿川の流れの水の流れを表してるらしいですけども、波型 の屋根をつけたりなんかして、ただね新しく駅を作るっていうのは大体はね地元の要望なんですね。はい、地元がここに駅を作ってくださいとお願いして、でじゃあ費用あんたとこが持つんですよと言われて、駅が出来上がってくるというのが普通なんですけど、桜宿川だけはね JR の側がここに駅を作ると決めたんですね。営業政策上ここに駅を作るのが、まあいいと、いうふうに考えて作った西宮市にここに駅を作るよと、まあ、言ってきたというような経過があるようですね。っていうのはね、阪神の高路園から、三宮まで、270円なんですね。で桜宿川から、三宮まで JR で行くと220円ですね。
あら、
だから阪神の方が高いんですね。
はいはい、
ですから、ね、お客さんを奪う効果があると。ですからね明治の初めに、 庶民の田んぼや畑を取り上げてね、軍事的に必要なんだということで敷いたまっすぐの線路なんですけども、
はい、
今はもう民間会社同士でね、うん、勝ち残りのために競争するというようなことが本当にそれでいいのかなとちょっと思ってしまったりするんですけども。
そうですよね。じゃあ今は JR の方がもちろんお客様が多くなっているということなんでしょうかね。
まあ、それはね、あの阪神も阪急も危機感を感じて、うん、あの阪神の高路園駅はそれからあの区間特急というのが止まるようになりましたし、
はい、
阪急も宿賀駅に特急を止めてますね。
そうですね、
はい、で JR はまあ普通電車だけなんですけども、うん、JR の普通電車がね、あの古い電車を淘汰して全部新しい電車に今なりましたから、
はい、
あの加速減速の性能がいいので駅を増やしてもあんまりその京都西明石の所要時間が増えないということで駅を作れる技術ができてきたということですね。
ということは電車の性能によって。
そうですね、ですから駅は作ったけれども、はい、それだけ所要時間が伸びるというのでは競争力が下がりますから、
はい、
性能のいい電車で駅が作れる、うん、ですから桜宿川だけじゃなくてこの辺で江南山手とか須磨海浜公園とか、桂川とか、それから島本ですね、そういう駅がどんどんできているということで、あの電車の性能に追うところが大きいようです。
はい、そしてなんかイメージ的にも桜宿川っていうのはちょっとあのフェミニンな感じで、
そうですね、
ね、はい、あの駅員さんも女性をたくさん見かけますよね。
そうですね、あの女性の方が働いておられるようですけども、
はい、まあ、そういうイメージ戦略もあり、
はい、
いろんなことで、まあ、新しい駅が作られる、はい、ということなんですが、そうですね、はい、そういえばあの甲子園口の駅も最近新しくなりましたよね。
は
い、
そうですね、で甲子園口はね、まあ、さっき言いました地元が請願して作った駅なんですね、
はい、
作ってくださいと、
で
当時あの甲子園口はあの昭和9年のスタートなんですけども西宮じゃなかったんですね。で河原木村だったんです、
はい、
ですから河原木村に駅がないということで、はい、駅を作ってほしいということをしきりにその当時は鉄道省なんですけど鉄道省にまあ頼みに行って請願したと。そしたらあの鉄道省の側から答えが来るんですね。それで、どういう答えかというと、土地を3460平米これは全部寄付すること、それから工事費92,000円これは全額負担すること、それから寄付する土地の上にある物件の移転保証をすること、それから主要な道路をから駅に通じる道路を整備すること、それから水路の付け替え工事をすること、で最後に駅名は鉄道省が任意に選定すること。
結構無理なんだよ。そうです、ね、なんか突きつけられたという感じですが、
はい、それね92,000円、工事費92,000円って言ったらね大したことないわ、そんなん財布に入ってるわっていう方もあるかもしれませんけど当時の河原木村の、うん、昭和7年度の当初予算これが43,709円だったそうですね。ですから当初予算2年分を超える額だったんですね。
ということはすごい額ですよ、
すごい莫大な金額ですね。
でそれをクリアしたんですか。
そうです、まあ、あの加賀土地っていうあの不動産会社が、
はい、
66,000円負担したと。それから地元の土地区画整理組合が17,000円、それから下神殿の部落が5,000円、それから甲子園ホテルも3,000円出してるんですね。はい、そういうことで河原木村に駅ができたんですけども、
はい、
駅名は鉄道省が決めるということで甲子園口になったんですね、うん、で甲子園っていうのはね鳴尾村ですよね、隣村です、
はい、
だから鳴尾村の入り口みたいなね駅名になってしまったんで
河原木というのをどうしても残してほしいなって、ね、
思ったんでしょうけども、
そういう思いはあったんでしょうがね。
でもね自由に決め選定しますよと言われて、はい、それでいいですと承諾しましたから駅名について、今駅名を決定するのはね大変な議論が起きますよね、どこでも新しいですね、ですけどももう鳴尾村の入り口という駅名になってしまったようですね。
そうなんですか、はい、いやいやでもまあまた今ね、はい、新しい駅になりましたから、
は
い、
そうですそうです、
ね、でたくさんやはり周りの、ね、方にはものすごく便利な駅ですし、
は
い、
そうです。それでね駅舎は新しくなりましたけど、はい、ホームの屋根がね、そのまま昔のままなんですけど、
そ
のホームの屋根の支柱、うん、これに古いレールが使われてるんですね。
レールですか。
はい、何度もペンキを塗ってあるんで、
はい、
見にくいんですけども一生懸命目を凝らしてみますと、うん、その古いレールの支柱に、ローマ字でね半角と書いてあるのが読み取れるところがあるんですね。
半角、
はい、
はい、
だから半角鉄道福知山線の、を敷いた時のレールが列車を走らせるとちびますからね、
はい、
それを剥がして取り替える時に
再利用
して昭和9年に甲子園口の駅を作った時にそこに使われていると。
じゃあぜひ甲子園口の駅を
ね、
ご覧になって半角探していただきたい、
はいはい、
何本ぐらいあるんですかね、
何本あるか分かりませんけども、数えてみませんけども、
はい、
読めるとこはそう多くないです。
そうですか、
それでいろんなね、アメリカのカーネギー製鉄所に発注するわけですけども、
はい、
だからアメリカの製鉄所で作ったレールを輸入するんですが、作る時からこれは阪郭鉄道の例えばどの場所に使うレールということ、はい、全部注文生産なんですね。ですからそういう刻印が入ってくるようです。それは今の新しいレールでも全部そうですね。
へえ、知りませんでした。さすがにへーでございますけれども、さてその、はい、甲子園口の駅に使われているレールはもともとは福知山線、
は
い、あちらにあった、はい、ということなんですが、はいはい、この福知山線の駅といえば、はいはいはい、
生瀬西宮ナジオですね。
ナジオ、はい、
はいはい、それで阪郭鉄道というのは、まあ、先ほど言いました大阪から舞鶴を目指すということで、まあ、舞鶴が重要な軍事的にも重要な港なので鉄道を敷かなければいけないということで、うん、大阪の、財界の人たちが大阪から舞鶴へ鉄道を敷こうと、で阪郭鉄道という会社を立ち上げるわけですね。ところが京都の財界人がまた京都から舞鶴へという鉄道を考えるわけですよね、うん、それで共願というか両方が申請をするわけです、そうすると京都鉄道の方に京都から舞鶴へ行く鉄道の方に許可が下りてしまうんですね、免許が、そして大阪の方はですね、大阪から神崎、今の尼崎ですね、この間は東海道線があるじゃないかと、
はい、
だからそこへ乗り入れたらよろしい、で福知山から舞鶴までは京都鉄道に許可してしまったから福知山までだよということで、尼崎から福知山までの線路だけが、認可されるんですね。ですから阪郭鉄道大阪と舞鶴という名前がついてますけど、実は尼崎から福知山までの線路になったと、これが現在の福知山線ですね。ですから京都から行く方は、本筋ということで山陰本線に今なってますよね、それで明治39年に、国有化されて、国鉄の福知山線になっていくと、そういうことなんですけども、
はい、まあでも風情のある路線ですよ ね、
そうですね、
ここは
ですからね、明治31年にね、まず生瀬まで開通するんですね、それで生瀬というのは開通した時は有馬口という駅名だったんですね、でそこが終点ですから、有馬温泉に行く人は有馬口から人力車やカゴを雇って有馬へ、今の蓬莱橋経由の道がありますね、
かなり距離がありそうですけど、
はい、距離はあるんですけど、あれね、
はい、
今の地図で見ましてもね、七曲がりとかくねくね曲がってますけども、
はい、
ほぼ生瀬から有馬まで一直線で結んでるということが分かります。でそこへ行くお客さんがたくさんいたもんですから、汽車が着く時間になるとカゴや人力車が客待ちをして結構にぎわってたということですね、
そうなんですか、
はい、それで生瀬は合田さんが前に教えてくださいましたけど、
はい、
宿場町として非常ににぎわったということで、
も
ともと阪郭鉄道の計画では向こう側の左岸、尼崎からずっと向こう西宮から言うと対岸を通ってきましたよね、
はい、
でそのまま三段の方へ向かう予定だったんですね、今の中国自動車道と一緒ですね、ところがそれでは生瀬が素通りになってしまうんで、生瀬の人は大変運動しましてね、
はい、
生瀬に来てくれということで、今橋を生瀬橋を渡って生瀬に来て、それから武田尾に行くときにもう一遍橋を渡って対岸へ戻りますね、非常に不自然なんですけども、それでわざわざ生瀬に呼んできたと。だからね、鉄道の建設っていうのは用地取得が終わったらもう8割は終わったようなもんだと言われるほど用地取得に時間がかかるんですけど、生瀬の場合はね、もうその用地の契約が済んでなくても工事始めてもいいって、そういうねとんでもないというかね、特権を与えるんですね。
でもそれぐらい来てほしいという思いが強かった。そうそうそう、
ですからね、もう阪郭鉄道という民間会社の事業推進のために、
はい、
そういう土地の契約なしに工事してもいいなんていうお墨付きを与えるっていうのは生瀬の人の思いが伝わってくる
今だったらちょっと乱暴すぎる
そうです ね、
ね、はい、行動ですけれども、そうだったんですか、はい、さあそして西宮ナジオ、
はいはい、
これも結構新しいのかなと思いますが、
そうですね、そうですね、でも国鉄の最後の頃、昭和61年11月ですから、
はい、
国鉄の一番最後の時期に福知山線が複線電化されて、ルートが大きく変わると、それでそこに駅ができたわけですね、それで5ヶ月経って、昭和62年の4月1日からは、民営化して JR の駅になったと、
うん、
そういうことなんですけども、まあ、ナジオニュータウンの開発で利用者がどんどん増えてるということで、
はい、
快速が止まるようになりましたし、
うん、
今年3月15日のダイヤ改正から特急が止まるんですね、特急コウノトリ、
特急が止まるんですか、
はい、今ね、西宮市内の特急停車駅っていうのは西宮ナジオだけですよね、 JR では 朝の7時台8時台に新大阪駅の特急コウノトリが3本止まるようになりました。ですからね、これは特急券を買えば定期券でも乗れますから、
はい、
自由席650円買い足せば大阪まで特急で行けると。それから新幹線に乗り換えて行く場合は特急券半額になりますから、320円で、まあ、新大阪まで行って、あと東京方面に新幹線で行くと、そういうことが行けるということですね。
じゃあ通勤とかそういう旅に、ね、はい、お出かけになるときに利用なさる方も増えたんです
ね。そうですね、便利になりましたよ。はい、
そうなんですか。はい、というわけで、はい、まあ、いろんな今まで、はい、ということを教えていただいたんですが、はい、さあそれではここでクイズです。
はい、
クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、
明治7年の大阪神戸間鉄道開通、大阪駅と神戸駅の間には2つの途中駅が設けられました。1つは西宮駅、さてもう1つはどこの駅だったでしょう。
はい、さっきお話出ましたけれども、はい、なかなか難しいなと思ってらっしゃる方もいらっしゃるんだもあと思うんですけど、何かちょっとヒント的なものは、
しょっちゅう行ってね、いっぱい飲んだり、はい、買い物したり今も西宮の方でも使われることが多い駅だと思いますよ。
西の宮の宮優しすぎたかな、はい、ちょっと出しすぎたかな、ヒント。さて来週は、
はい、今日 JR の路線を紹介しましたんで、はい、来週は阪神電車を紹介したいと思います。
はい、
で今でもね、阪神といえば待たずに乗れる阪神電車というキャッチフレーズが口をついて出てくる方もあると思うんですけども、それからタイガースの野球だとか後路園の海水浴場だとか、そういう電車以外のイメージが湧いてくる方もいらっしゃると思いますね。
はい、
で今日の冒頭にご紹介したように、西宮市内に阪神の駅が等もありますのでね、
はい、
頑張って紹介していきたいと思います。
はい、ということで、西宮23駅を知り尽くす、
はい、
これは本当にこれだけ駅があったんだ、そしてそれぞれの駅がいろんなね姿をして、またいろんな顔を見せてくれるっていうのは本当に面白いですね。これ
そうですね、
ねえ、
はい、表情が違いますからね。
そうですよね、はい、まず今日は世界につながっていた国鉄のレールということで、
はい、
本当にパリまで行けたと、
はい、そうです。
知らんことまだまだいっぱいあるなというところなんですけれども、ぜひぜひ来週も楽しみにしていただきたいと思います。日本の鉄道を感情なさった野中伸二先生をゲストティーチャーにお迎えして、西宮23駅を知り尽くす第1回目の今日は、世界につながっていた国鉄のレールということでお話を伺いました。来週もまたどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911、 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。